マタイの福音書18章1節から5節までです。3版をお持ちの方は35ページ、新約聖書の35ページ、2017年版の方は新約聖書の36ページになります。マタイの福音書18章の1節から5節までになります。はい、それでは見たします。マタイの福音書18章1節。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。で、本日はこの聖書箇所より天国の天の御国で偉いものというタイトルで優先生にメッセージしていただきます。
お祈りいたします。神様、今日もあなたの御言葉から私たちを養ってくださいますからありがとうございます。語るものと聞く私たちの心に触れてください。どうか神様に私たちの心が開かれますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日の御言葉の箇所は、イエス様が3年間の公の働きの中で最後の終わりに近づいている時の話です。イエス様は今弟子たちとガリラヤ地方のカペナウムという町にいました。カペナウムという町はガリラヤ湖のそばにある湖畔の町で、イエス様が多くの働きをした場所です。カペナウムでイエス様は主税人として働いていたマタイを弟子としました。またある百人隊長の中部のしもべを癒した場所です。また屋根の穴を開けて下ろされた中部の人を癒した場所でもあります。イエス様が今いるところはガリラヤの湖のそばのカペナウムです。イエス様が弟子たちとここに来る少し前の話をしたいと思います。カペナウムに来られる前にイエス様は40キロぐらい離れたピリポ・カイサリアという地方にいました。ピリポ・カイサリアという地方でイエス様は弟子たちに聞きました。あなた方は私を誰だと言いますか。するとペテロが有名な告白をします。あなたは生ける神の子キリストです。しかしこの答えを聞いてイエス様はご自身がキリストであることを誰にも話してはならないと命じました。ご自身がキリストであること、つまりメシアであること、その事実を秘密にしたいと願った理由は、 イエス様がどのような種類のメシアであるかを当時の人々はまだ理解することができなかったからです。イエス様のメシアとしてのイエス様が自分のメシアとしてのイメージは、自分を低くして忍耐して平和を求め愛を施すメシアでした。しかし当時のユダヤ人たちは違うメシアのイメージを持っていました。ユダヤ人たちが思っていた、待ち望んでいたメシアは、イスラエルをローマの植民地支配から解放してくれるメシアです。ローマの政府を追い出すメシア、そして再びユダ王国を神様の御国として立て直す英雄としてのメシアです。政治的なメシアを彼らは待ち望んでいました。ですからイエス様がメシアということが世に知られるようになると、まずローマ政府がイエス様の働きを邪魔したであろうと思います。そして政治的な意欲を持ったユダヤ人たちが集まってきて、自分の望みを叶えようとしたでしょう。しかしイエス様は英雄のようなメシアではなくて、神様の苦しみを受けるしもべの姿としてこの世に来られました。多くの苦しみと十字架の死に耐えなくてはならない、そしてまたよみがえらなくてはならなかったイエス様です。当時のユダヤ人たちはメシアに そういうことが起こるとは全く想像もしていませんでした。これは弟子たちにとっても同じです。苦難を受けるメシアのイメージはありませんでした。ペテロが信仰を告白して次のことです。イエス様がご自身が多くの苦しみを受け殺されること、また3日目によみがえることを弟子たちに言われました。するとその時、イエス様をキリストと告白したペテロが言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。このように弟子たちのメシアのイメージと本物のメシアのイエス様の間には隔たりがありました。だから弟子たちはイエス様の御言葉を本当に理解することはできなかったのです。これと同じく天の御国においてもイエス様が述べ伝えていた天の御国と、弟子たちが待ち望んでいた天の御国の間には大きな隔たりがありました。イエス様は長い間にわたってすべての町や村を巡って天の御国を述べ伝えました。またいろんな例え話を用いて教えました。しかし弟子たちはイエス様が教えている天の御国を正しく理解することはなかったです。当時ユダヤ人たちが思っていた天の御国はこのようなものです。マタイの福音書に書かれている天の御国というのは、 神様の御国のことを指しています。神様が昔イスラエルをすべ治めていましたけれど、今はユダヤ人たちが一時的に植民地になってローマの支配を受けていると信じて思っていました。ユダヤ人たちは再び神様がイスラエルをすべ治めるその日を待ち望んでいたのです。神様の支配が回復し、その統治が回復し、ローマから解放される新しいイスラエルを神の御国、天の御国だと信じていました。ユダヤ人たちにとって天の御国は天の上にある別の世界ではなくて、今地上にあるこのイスラエルが神様の支配のもとで回復し改まる国のことです。これがユダヤ人たちが持っていた天の御国に対するイメージでした。そして弟子たちのイメージも違いはありません。一方、イエス様が教えた、述べ伝えた天の御国は次のようなことです。イエス様はすでにご自身の働きを通して神様の支配が始まっていると教えました。天の御国はすでに私たちのうちに来ていると言われました。聖書を開きませんけれど、ルカの福音書11章20節にこのように書いてあります。イエス様のお言葉です。私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですとおっしゃいました。そしてルカの福音書17章20節から21節にはこのようなことが記されています。パリサイ人たちがイエス様に聞きました。神の国はいつ来るのですか。するとイエス様は答えました。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだと言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのですとイエス様が教えました。天の御国はイエス様と一緒にすでにこの世に来ているのです。しかし別の意味で天の御国はまだ来ていません。ですからイエス様は私たちにこのような祈りを教えてくださいました。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、皆が御国が来ますようにと祈ることを教えてくださいました。イエス様が教えて述べ伝えた天の御国は神様の統治と一緒に、イエス様と一緒にすでに世に来ています。しかしまだ完全には来ていません。神様の支配がすでに実現していますけれど、別の意味ではまだ実現していないからです。天の御国が拡大しつつありますけれど、その完成はイエス様の再臨の時に完成すると イエス様は教えています。これがイエス様が教えた天の御国のイメージです、実態です。しかし弟子たちが持っていた天の御国、神様の御国に対するイメージは政治的なものでした。彼らは政治的に神様の統治がイスラエルに来ることを待ち望んでいたのです。天の御国に対する弟子たちの間違った理解の中で今日の御言葉の箇所が続いています。舞台をカペナウムのある家に移したいと思います。今この場所には弟子たちとイエス様に従う多くの人々がいました。そしてその中には子供たちもいます。その時弟子たちがイエス様のところに来て言いました。天の御国では一体誰が一番偉いのですか。するとイエス様は一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせました。弟子たちは何を考えてこのような質問をしたでしょうか。もし私がイエス様にそのような質問をしたとしたら、私はこのような答えを期待していたと思います。ユさん、ここに来てください。皆さん、ご覧ください。ユさんのような人が天の御国で偉い人です。おそらく弟子たちも似たような気持ちだったと思います。なぜそう思ったかと言いますと、マタイの次の19章でペテロが似たような質問をしているからです。ペテロがイエス様にこう聞きました。私たちはすべてを捨ててイエス様に従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。このことがあった今、今日の箇所があった後にペテロがそのようなことをまた聞いたんです。そして20章でも弟子のヤコブとヨハネが彼らのお母さんと一緒にイエス様に頼みました。あなたの御国であなたの右と左に座らせてください。弟子たちのこのような質問に対してイエス様は答えました。イエス様の一つ目の言葉を一緒に読んでみたいと思います。三節を一緒に読みましょう。18章の三節です。3、はい、こう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。この言葉を聞いて弟子たちはどう思ったでしょうか。この言葉は弟子たちの予想とはかなり違うものでした。弟子たちは間違いなく自分たちは天の御国に入れると思っていたのです。だから彼らは天国に入った後の問題のために互いに論じ合っていたのです。そのような弟子たちにイエス様は答えました。その意味はこのようなことです。 あなた方、思い上がってはいけません。天国に対するあなた方の観点が変わらない限り、天の御国の祝福は受けることができません。きっと弟子たちはショックを受けたでしょう。彼らの愚かな質問が彼らの心に天国に対する正しい信仰がないということを教えています。もし弟子たちが天国の実態を正しく知っていたのならば、誰が一番偉いかという問題を論じ合うことはなかったでしょう。イエス様は自ら偉いという弟子たちを悟らせるためにこのように答えました。子供たちのようにならなければ天の御国に入れないというイエス様の言葉から、子供というのはどういう意味でしょうか。これは子供が 天国に入れる特別な資格を持つという意味ではありません。子供という存在そのものが偉い人と反対の意味として低いものを意味しています。イエス様が三条の説教で言われた心の貧しいもの、悲しむもの、木に植え乾くもののように、子供も誰かの保護を受けなければ貧しくて哀れで植え乾くものでした。このように社会的に卑しいと思われる子供たちをイエス様はモデルとして例えて、天国に入るための入り口を見せてくださったのです。イエス様の二つ目の言葉を聞きたいと思います。四節を一緒にお読みしましょう。四節です。三、はい。ですから、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。イエス様は天国に入るための資格を言われた後、天国で誰が一番偉いかという弟子たちの質問に答えました。しかし、この答えも弟子たちの予想とは違うものでした。弟子たちの価値観では理解できない言葉です。子供のように自分を低くするという言葉はどういうものでしょう。どういう意味でしょう。大人が考えるように、子供が自分を低くする謙遜な心を持つという意味でしょうか。きっと大人が考えている謙遜とは違うものだったでしょう。子供のように自分を低くするということは、 謙遜な心を持つというのではなくて、神様の恵みに依存するしかない状態になることを意味します。母に養育されている子供の場合、母がくれる食べ物を疑いなく受けて食べます。母が着せる服を抵抗しないで着ます。そして母が行くところについていきます。母にすべてを依存するように、母の愛を求めるように、この子供のように神様の恵みを求めることは自分を低くすることです。一方、自分の努力で自分の功績を積み上げようとすることは天国の子供のように低くなるのではなく、自らを高めようとすることです。徹底的に神様により頼む人々、神様の恵みだけが唯一の希望である人々、天の御国ではこのような人々が偉いのです。このような天国の真理は世の中の価値観とは違うものですけれど、すべての人間が罪人であることを覚えるとき、私たちは神様の恵みとして受け入れることができます。イエス様の三つ目の言葉を聞きたいと思います。五節を一緒にお読みしましょう。五節です。三、はい。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。イエス様はこのような子供の一人とご自身のことを同一視して話しています。世の中で一番弱くて卑しいと思われる類の人とご自身のことを同一視しているのです。特別な理由がなければ私たちは子供のように経験の足りないもの、位の低いもの、貧しいものを受け入れる必要はなかったでしょう。世の価値観で考えれば、魅力的な人と友達になりたいのが普通のことだったではないでしょうか。良い影響を与えてくれる人と友達になりたいでしょう。確かに受け入れて悲しみだけが増えるとしたら、その人とは友達になりたくないと思います。受け入れて苦しみだけが増えるとしたら、私はその人とは友達になりたくありません。しかしイエス様が このように言われました。私のゆえに受け入れなさい。それは私を受け入れるのです。なぜですか？イエス様が私たちに何をしてくれたと言って、私たちに貧しくて卑しい人を受け入れなさいと言われるのですか？イエス様は恵み豊かな天の御国からこの貧しくて卑しい世に来てくださいました。そして未熟で罪の多い私たちを受け入れて友達になってくださいました。イエス様が皆様の友になってどれほど悲しみを受け苦しみを受けたか、私たちはよく知っています。弟子たちがイエス様にした質問をもう一度考えて説教を終わりたいと思います。なぜ弟子たちは天の御国で誰が一番偉いのか論じ合っていたのでしょう。彼らの心の真ん中にイエス様ではなくて彼ら自身があったからではないでしょうか。心を尽くしてイエス様を愛していたならば彼らの関心はイエス様にあったでしょう。イエス様と共に天の御国に入れるだけで彼らは嬉しくて楽しかったと思います。そのような弟子たちにしたイエス様の答えは、子供たちのようになりなさいでした。私たちが神の御前で子供のようになること、それはその方法は神様の愛と恵みを真実に私たちが味わうことです。これを覚えて今週1週間も歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。神様、世の中で小さいものでありますけれど、子供たちを通して私たちに信仰を教えてくださることを今日聞きました。子供のように神様を求め、神様の恵みと愛を求めるように、私たち一人一人を導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。